漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングスタジオマネクト代表漫画家の菅野幸です。本日はこの番組は第17回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ、今日はこの収録8月の頭なんですけれども、もう本当夏って感じで、はい、ですね、梅雨も明けましてね、この間本当街の中もそう夏っていう感じで、でもなんか本当これから暑さが厳しくなるのかなっていう感じで、ちょっとゲスト様と打ち合わせしながらここのスタジオに参りました。はい、では今月ももうとっても素敵なゲスト様に来ていただいているので、早速ご紹介していきます。はい、本日のゲスト様は運命の人と出会いを引き寄せる開運コンサルタントトールさんです。
はい、皆様、はじめまして、開運コンサルタントのトールと申します。今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。もうトールさんに来ていただけて、
いや本当にね、これもご縁で、
はい、ありがとうございます。
いや、とんでもございません。
めっちゃ私トールさんのファンなので、めちゃくちゃ嬉しいです。
物好きね。
もうトール大好きなトールさんに来ていただけて本当に嬉しいです。
いやいや、こちらこそお招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では早速私の方から、トールさんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、運命の人と出会いを引き寄せる開運コンサルタントのトールさん。
はい、
トールさん、そのユニセックスな感覚を生かし、主に開運ナビゲーター、恋愛スピリチュアルカウンセラー、さらに風水としてもご活躍中です。
はい、
また最近ではLINE だったりスマホ、携帯占い、特にヤフーコンテンツなどでも占い師としても、 もう人気急上昇中です。
はい、
ちょっと聞いたお話では、その2014年の
ちょっと前になりますけどね、
ヤフーの占いコンテンツの、こう売上総合がこう3位で、さらに結婚部門が1位
なんですよ皆さん。
ね、もう恋愛が2位というものすごい、この、はい、
恋愛結婚のカリスマよなんて、ね、自画自賛なんですけれども、
いや、もう本当にもうこの恋愛に関してもぜひ皆さんお悩みがあったら。
そうですね、結構結婚を導いてきた、結構何十人も導いてきたりとか、あとはツバイとか、とこでも講師とかさせていただいておりますので、まあ特に結婚したい女子ですね、いろいろサポートさせていただいております。
今日はもうぜひ結婚したい女子、
そうですね、運命の人を引き寄せちゃうということ
を
お話しさせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そう、そんなこう今日はそのもう恋愛のね、プロフェッショナルの、はい、トールさんに、ここまでトールさんのこう人生の、ね、いろいろなターニングポイントのお話を、たくさん聞ければなと思っています。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、私はトールさんと、出会ったのが、このゲスト、ラジオのゲストにも来てくださった宮川春代さん、ダンスアップコーチ、マスターコーチの春さんの、パーティーで、トールさんと、
私ちょっと記憶がなかったのでごめんなさいね。
いやね、なんかでも結構すごい人数でしたよね。
結構ね、50人、5、60人いらっしゃるのかな。
で、私は着物を着てったので、で、トールさんも着物だったので、
そうでしたね、
なんかその着物グループみたいなところで、私、漫画ボーイズラブの漫画描いてるんですって話をしたら、あら、あなた漫画で稼がなきゃダメよとか、トールさんにすごい愛のあるお言葉を聞いて、
そうだったんですか。
そうなんです、トールさん、きっと無意識にそうやってこう、
ね、
愛の言葉をみんなにくださっていて、
なんかボーイズラブってのはちょっと響いたのかもしれないですね。
そうですね。ね、なんかそれで私一方的にトールさんのことを追っかけていたんですけど、なんと今日はご縁あってラジオ
に、ね、でも本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。なんか本当にトールさんのこの愛のあふれる このね、トールさんのこのトールさん像がどんな風にこう構成されてったのかって。
いやいやいや、まだまだ足りないかもしれない。
いやそうですか。ね、ぜひこの後深掘りしていきたいなと思いますので、
もうどんどん掘ってください。あ、ちょっと違う。
掘ってください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ではでは、ここからは人生の点ありコーナーに参りたいと思います。トールさん、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速なんですけれど、
はい、
あのこのね、愛あふれるトールさんが、いや
勘違いかも、
そんなことなんかどういう、こう人生歩まれてきて、あとその節目節目にどんなことがあったのかなっていうのを知りたい人いっぱいいると思うので、今日はインタビューを
セキララに話させていただきます。
はい、ぜひぜひお願いします。
はい、
はい、じゃあなんか最初のなんかトールさんがちっちゃい頃とか、うん、なんかこれなんか天気だったなと思うこととかから聞いてて。
そうですね、まあね、皆さんあの最初の自己紹介にあったように、まあ今でいうお姉キャラでも、昔は結構その おかまとか女男とかって結構なんかバカにされてたというか、小学生とか中学生とか高校とかってそういうのがあったんですね。あのだからなんかその時にやっぱそのすごくコンプレックスがあったので、まあ天気というか自分の根底に流れてる、あとすごくこう福島のど田舎の出産、
はい、
母はあの東京だなんですけれども、
はい、
なんかそういう意味でのなんかこうコンプレックスもあって、ど田舎で、
はい、
あとちょっとその男なおかまみたいなので、結構ちょこっとバカにされたこともあったので、もうとにかくバカにされたくないっていうのは根底にあったと思います。
あ、
はい、
バカに
され、それが今のなんかいろんなことの、はい、まあ、ある意味機動力になってるっていうのは自分で思いますけどね。
はい、
はい、
あ、じゃあなんかその一方的になんかこう、いじめじゃないですけれど、
そうですね、まあ、あのいじめも私はもうこうないとみたい人も助けてくれる人もいたんですけれども、
はい、
でもやっぱりそういうこうなんかこうなんかそれ人格否定みたいなのもされたこともあったので、やっぱりその辺はなんか自分の中でこうあの小さい頃が残ってたと思いますね。はい、それでとにかくちょっとあの有名になりたいればこう何も言わせないよみたいなのがあったと思います。はい、
なんかもう何言われても大丈夫みたいな。
そうですね、はい、だから今はね、あんまりお姉キャラとかってみんなに、ああ、逆に女性、若い女性なんかファねなんかトリちゃんとか言われてあれなんだけども、昔はそういうのがなかったので、結構大変な時代でしたね。
時代的にね、はい、
そうですね、昭和ですからね、はい、
なるほど、
うん、
はい、じゃあそんなコンプレックスが、今ではちょっとなんかね、想像なんかすごいおとなしかったって聞いて、
いや結構あのなんか、あの乙女だったの、おとなしい乙女だったのよ。
乙女だったの、本当ですか。いやー、じゃあそんなね、あのコンプレックスがあったトールさんが、
はい、
なんかその突き抜けた瞬間みたいな。
そうですね、やっぱりきっかけはですね、
はい、
あの結構遅咲きなんで、20代後半の時に、
はい、
あの要するにこうデザイナーズブランドっていうそのファッションの世界に入ってから変わりましたね。なんかこう自分のそのなんていうのかな、お姉感覚、今で言えばジェンダーフリーっていう感覚がこう認められる世界、逆にそれが強みになったんですね。で結構あのまあ広報をやってたので、あの メディアのおばちゃんとかやっぱり結構普通の男の子よりも私みたいなお姉キャラがすごく受けて、それがすごく自信になってったっていうのは認められたっていうことですね。
なるほど、はい、あの確かにそうですよね。あのいろんな仕事ってありますけれど、うんうん、特にやっぱりこうファッションだったりとか、ね、アートとの世界って、うん、あの結構このジェンダーが不利な方が、
ね、あとは芸能界とかね、だからあのそういうこうなんてジェンダーフリーの感覚が逆にこう、はい、なんていうのかな、うん、あの強みになってったっていうので、
はい、
あ私はこれでいいんだとこう本当にあの水を得た魚のように、うん、なんか自分を表現できるようになってから変わりました。
あ、はい、じゃあ、うん、そこからもう水を得た魚ということ、まあ、
ちょっと我が家の春みたいな感じになって、はい、ちょっと今それ狂っちゃってるところあるんですけどもなんかそれからなんかこう自分の中でなんかこう、あこれでいいんだっていう風になったきっかけですね、はい、はい、
あれですよね。なんかそれまではちょっと本当の自分をやっぱりちょ
っと隠してたっていうか、そうですね、やっぱりあのお友達も隠してましたし、うん、もちろんあの、両親家族にも隠してましたし、はい、今はなんかねあの家族にはあ、ま、両親はもう年老いてって分かんないと思うけどなんか兄にはなんか大バレでなんか私がテレビにその出たのが、はい、おねえすぎる人々っていうの出ちゃって、それをなんかたまたまなんか 兄が見てて、なんかそれでびっくりしてそれじゃ騙せても、だから今はその兄もその甥っ子もなんか多分、あとその田舎の方でなんか婚活、はい、ほらサポートもやってるので、うん、
はい、
なんかあの区や市役所の主催で私招かれたことがあるんです、
うん、すごい。
でもその時にもうなんか私はこのあのいじめに勝ったわと思ったんです、その田舎のほら、要するに区からそういった市から頼まれたって、なんかこう
なんか認識を感じるじゃないですか。
そうそうそうそう、
あもうすごい素敵なエピソード、
やったやったわっていうのはありました。
いやうん、なんか本当ね、その自分らしく生きるっていうのが本当に、
うん、そうですね。だからあのそれからやっぱりこう、なんかいろんなことがこう、回るようになったというか、そういうのがありますね、はい、
あじゃあそのファッション業界は本当にあの過ごしやすいというか、
そうですね、なんかこう自分が生き生きと入れるこう、なんかステージ、なんかあのすごく楽しかったし、やっぱりほらこういうあれだから結果も出せたんですね、
あ
そうですね、うんうん、だから結構あのそれでこう撮影でなんか海外パリとかニューヨークとか行ったりして、
はい、
あと結構芸能人、とかこう撮影とかでなんかイケメンとかもいろいろなんか、
もうそれも
そうそうそうそう、なんかねあのモデルさん、まあ、あと女性のモデルさんとも綺麗な方が多かったので、うんうん、なんかすごくこう楽しかったです、うん、根本はあの田舎者のミーハーなので
いやじゃあそんな、ね、あのトールさんがファッション業界でご活躍されていて、うん、はい、であれですよね、あのそこからあのトールさん今の開運コンサルトってことなので、はい、またなんかそのねファッション業界からこ
う、そうですね、あの、ファッション業界もちょっとそのほら、
はい、
まあ、オイルショックっていうのかしら、はじけてちょっと景気が悪くなってきて、ちょっとあんまりいい感じじゃないで、ちょうどその時に、
はい、
なんかあの、まあ、要するに新宿2丁目っていうそのなんか芸の方がお店をやってるね、はい、ところの、うん、よく行ってたんですけど、
はい、
そこの、マスターが、行きつけのマスターが、うん、
はい、
なんかこうなんか私もなんかちょっと田舎に帰りたいんでなんかお店やってくれる人いないのかしらなんて言ったら、はい、あら私やってみようかしらみたいな本当にもう本当にだから あんまり深く考えないで、
はい、
なんかもうちょっとじゃあ違ったことやってみようかなと思って、それが、新宿の2丁目で、まあ、4、5年お店をやるきっかけになって
あらやってみようかしらっていう感じで、
そうですね、だからある意味怖いものなしよね、
まあ、迷いもなく
そうね、何も考えてなくてもなんかなんとかなるかみたいな、やってみなきゃ分かんないみたいな、まあ本当獣の勘っていうかねなんかこう直感で動いてやり始めて 4,5 年やったんっていうのがきっかけです、
はい、はい、あじゃあそこで私もあの 漫画のボーズラブの取材で、うんうん、あの新宿の2丁目とか行ったこと、はい、トールさんのお店には行かなかったのかな、ね、取材には行ったことあるんですけど、
なんかねいろんな人種がいて面白いんですよ、そこ
もうめちゃくちゃ勉強になりました。
そうそうそう、で結構本当にあの有名芸能人とか有名人もね、なんかあの、いらしてたりとかして、なんかこうちょっとマニアックな世界だけど、あのすごくあのなんかちょっと面白い感じですよ。
そうですよね。ですよね。なんかもういろんな人生の話が聞けたりとかして、
なんかそれは、
はい、
そうで 4,5 年やってましたね、う
ん、はい、はい、じゃあそこで 4,5 年やっていて、そこからトールさんが、うん、
いやその中であの、はい、要するに、うん、カウンター越しにやっぱ女性のお客様も多かったので、なんか悩みとか相談とか受けるじゃないですか、でその時にちょっとその皆さんあんまご存じない方多いかもしれませんけども、あのフラワーエッセンス、アロマとかはご存じですけども、フラワーエッセンスっていうのがあって、それはなんかその、お花のなんかエネルギー波動を使ったかヒーリングって自然療法があるんですね、たまたまその時そういうのをちょっとあの勉強して、でそれをこうな、なんていうのかな、自分のなんかこうなんか仕事に取り入れて、あのカウンセリングとかするようになったんです、でその頃ちょっとお店もちょっと夜で疲れちゃったので、もうちょっと昼間の仕事に戻りたいなと思って、それで独立したのがきっかけですね。
そうだったんですね。いやそのフラワーエッセンス私もあの、使ったこととかあるんですよ。
あ、そうですか。
飲めるやつとかもありますよね。
はい、飲むやつなんです。
飲むやつ、あ、トールさんもそうなんですね。はい、そうなんです。じゃあその自然療法というか、
そうですね、あの、なんかお花の使ったのが結構それがなんかこう皆さんにすごい受けて、それであのもともとお花はね、それこそあのさっきど田舎で生まれたって言いましたけども、なんか本当にその昔からもう本当は女子でしたのでお花が好きでね、あとあの結構あの小学校の頃はチューリップ育てたりとかバラ育てたり、今でも自宅でもハイビスカスとか、なんかクレマチスとかそういうお花を育ててるんですけど、あ、バラとかですね、だからちょっとあのお花にはすごく縁があるんだと思います。でそれを始めることになったんです。
はい、はい、ですね、私もあの、私も田舎育ちなので、
あ、なんか一緒よ ね、そこ同じ作りをね、
と山と川しかない、
そう
あけびを取ったっていう、ね、
そうなのよ、
あけびって売ってるんだみたいな、
そう私も最初びっくりした、あのなんかあのタラの芽とか売ってんだみたいなさ、
スーパーに売って
る、あれあんなのそれに転がってたのにと思ったのに、
ね、本当ですよね、売り物なんだって思いました。
はい
ちょっとそんなトールさ
ん、そうですね、それでこうヒーリングとかの、あとその頃はあの音楽療法のクリスタルボウって水晶で使った、これ素晴らしいんですけども、なんか波動を使ったヒーリングとかあって、これは本当にあの体調がすごくあの肩こりとか腰痛とか、あとは女性の方は生理痛とか、なんかそういうのがすごく改善されるって、この間ちょっと体験して、
本当に聞かせていただいて、あの
本当に音楽療法って本当舐められてて、それもやるようになって、ちょっとヒーリングの世界をちょっとやるようになったんです、でそのヒーリング世界をやってるうちに、なんかこう女性のお客様多いので、なんか占いとか好きじゃないですか。
あ、私も大好きです、占い。
いやそれでね、トールさんなんか占いやらないのって言うから、占いかと思って、面白いと思って、あ、じゃあ習いましょうと思ったけど、でもこういう性格なので、そうだそうだ、こう先生を招いて私が主催して私はタダで習っちゃおうかしらと思ったんですね。であのそれですごくこう占い師、でも占い師は好きじゃなかった、占い研究家っていう素晴らしい、あの泉隆一さんっていう、こう本当研究第一人者がいるんですけども、たまたまその人はイケメンだったし、なんかたまたまご、それもたまたまなんでご縁があって、その先生にお願いして講座を結構 4,5 年やってたのかね、主催して、
すごい、
でその中であのタロットとか数秘とか、あの先生とかを習ったんです、その先生で、でそれで占い師になっちゃったんです。
あれなっちゃった、
はい、
でもいろんな種類の占いを習われたんですね、
う
ん、
そうで一応一通りやりましたね、そんなことやっぱりこう結構やっぱタロットが得意なのかもしれない、ね、
その中でもタロットが、私もタロット好きで、あのアプリとかスマホのアプリとか入れてるんですけど、あれもでもあのちゃんと全部把握してるかって言ったら把握できてないので、
なんかねタロットって結構当たっちゃうのよね、
当たっちゃうんですか。あとは、読む人によって、また占い師さんにもよってあれって違ってくるもん、
いやだからこれはみんな何でもそうなんですけど、あの 誰に占ってもらうかとか誰から学ぶとか全てそうですね。だから私もその泉隆一さんに習ったのでなんか、ね、あのやっぱりそういう知識も得たけれども、うんうん、やっぱり誰に支持するかってすごく大事だと思います。
本当そうですね、うん、
それによって全然変わりますので、あのだからそういった意味でなんか、はい、占いをやるようになってで、うんうん、それでそのまたたまたまなんですけど、そういう時あのテレビの取材がたまたまあの淳の番組かなんかに出たんですね、はい、なんか、うんうん、ただそれを見てた占い師のコンテンツってあるじゃないですか、そのスマホとかで、うん、あのなんかいろいろありますよね、うん、
ありますね、
あのそれの会社から声がかかったんです、
はい、あそうだ、私あの吉祥寺の、うんエキシビションでトールさん見ましたよ。
そう
見ました、トールさん映ってると思って、
そうなの、あれも出てたの、
電光掲示板に映
ってたの、そうなの、だからそれのきっかけで、あのなんかその先ほど言った最初、はい、あのお伝えしていただいたように、はい、ヤフーのコンテンツでなんか3位になったりとか、うん、結婚部のもそれで結構あの仕事が占いとしてとしての仕事が広がってきたんです、は
い、おー素晴らしいですね、
いやいやいや、だからたまたまなんですけどね、
たまたまで でも本当これまでのそのトールさんの経験されてきたことすべてが、うん、あの占いの技術だけじゃなくてやっぱり人生経験とか、
まあでも占いってやっぱり、そのなんていうのかな、あのよく思うの、はい、若い子が占いよりもやっぱその、うん、はい、ある程度経験者だから本当にね、これからあの老齢化が進んで、私はなんか、はい、本当これあのやるんですけど、なんか60歳から占い師になるのどうかなのかなと思って、は
い、60歳からの
占い師、やっぱりこれ昔は、うん、ほらおじいちゃんおばあちゃんの知恵っていうのがあって、やっぱりその、自分の経験に基づいての知識を生かして、別に当たる当たらない、もちろん当たる大事なんで、でもあまり関係なくて、うん、なんかその占いというかこう生きる知恵を教えてくる学問なので、うんうん、なんかそういったほら結局その何か悩んだ時に、はい、あのカウンセリングだとね、なんか自分が病んでるみたいで、はい、でも占いだったらなんか気楽になんか、うん、あの受けられるじゃないですか、うん、で私はなんかこうなんか続いた意味での開運占いっていう形で、はい、まああのなんていうのかな、まああとちょっとお仕置きもあるんですけど、
お仕置きや、
でもなんかそういう感じで今占いをさせていただいてます、はい、
うん、なんか愛のあるお仕置きで、
ね、うん、まあ愛があるのかなみたいな、でもね、でもまあやっぱりその方がよく、まあ人間ってある程度、ね、怒られることってないと思うんだけども、やっぱりある程度、まあ、怒られるとか叱られる、
そうですよね、
うん、だからそういった意味でのなんかこう、あの占いっていうか、はい、あのそのなんかこう自然の英知と、占いってやっぱ自然の、まあ、春夏秋冬とかそういう意味合いもの、はい、その気の流れによって、その人のこうだって波長を整えていくっていうものなので、その美徳っていうことなので、はい、すごくこう学問として面白いし、面白いんですね、
ですね、なんか統計だったりとか、
ね、統計もありますし ね、
ね、
だから本当になんかそういった意味でその私はあの占いは占い師がちょっと苦手、変なのがいいから
占い師で占い師
そう
だけど、うん、だけど占い師はちょっと苦手って、
苦手ってか嫌い、
うん、嫌い、
なんかアホが多いから、
なっちゃって、なっちゃって、
変な人多いんだもんだって、いや、
いやでもね、じゃあ確かにそういろんな方いらっしゃいますもんね、
そうですね、でほら占いってあの、ぶっちゃけなんかワンデーでもう占い師とか習ったら占い師になったみたい、でも私はやっぱそのなんてそのこう、人間的な倫理観とか、はい、独感とかあっての占いじゃないと本物じゃないと思ってます、
本当そうですよね、その方が今までこう積み上げてきた経験とか、
そこのフィルターを通してやっぱ伝えていくかないと、ある程度その人の、ね、人生をこう、まあ、あると背負うというところもあるので、なんかそう、はい、ね、その感覚すごく大事だと思います。
はい。じゃあそのね、こうテレビとかメディアまでこう出られて活躍してるトールさんが、
はい、
はい、なんかもうあっという間のこの
時間で、ね、早いでしょ。私これなんかね、はい、1時間ぐらい、30分ね、短いわね。
1時間でも足りないぐらいなんで、
まあ、第2回もありますので、
ぜひぜひ、ね、なんかこの後最後の宣伝のコーナーで、はい、実はトールさんが今そのね、こう企画というか準備されていることとか、
そうですね、やっぱコロナの影響があっていろいろ仕事とか、はい、まあ、もちろん価値観とかが変わってきます、はい、その辺のお話をねまたね、はい、させていただければと思います、
はい、お願いします、はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ビーちゃんです。
トックンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ではあっという間のエンディングコーナーとなりました。トールさん、ありがとうございました。はい、ぜひなんか2回目もぜひどうぞ。
まあね、なんかもう長い間で来てるので話は尽きないよ ね。
またいろんな話をぜひ聞きたいなと思っております。はい、じゃあ最後、トールさんから、このラジオを聴きの皆様に何かこう一言、はい、メッセージがあればぜひ。
そうね、だからやっぱり一番今皆さんなんかこう悩まれてるというか、やっぱコロナのね、やっぱ新型コロナのあれだと思うんですけど、やっぱそれの影響でやっぱりなんかこう自粛が始まったりとか、あとちょっとビジネスがうまくいかってない人、私も実際そうだったりとかするんですけども、でもなんか私の中で常にこう一言言えば、ピンチはチャンス。
ピンチはチャンス。
だからやっぱりそういったあのね、なんていうか、運気が上がるときって、その前にかな、はい、あとこれ、あと運命との人と出会うというのもそうなんですけど、すごいトラブルがあったりとか、何かこうマイナスな出来事があったその後に来るんですね。
確かに あれ言われてますね、夜明け前が一番暗いっていうのがありますよね。
だからそういった意味で、今悩まれてる方とか、あともしかしたらコロナになっちゃってる方もいるかも。でもその時にやっぱりこうなんか動かないっていうのは自分のこう内観するじゃないですか。でその中では自分のこういう生き方良かったのかな、どうなのかなって今まで考えることがなかったですから、だからそういった意味でその生き方、価値観を変えるっていう意味ではすごく、チャンスだと思うし、それこそ仕事のやり方とか、あとは家族のあり方とか、なんかね、最近はだからあれじゃ不倫も減ったんじゃないの濃厚接触できないからね。
確かに接触できないから不倫も減った。逆にコロナだから一緒になるみたいな。
だから家族の、でも試されてますよね。なんかだから離婚する人も結構多いって、結局その接触しないのが人間ってうまくいくんだけども、接触するとことによって何かがお互いに分かり合えるってことは、そこですごく試されてると思います。
じゃあ、本当にトールさんからこの変化の時にやっぱりピンチはチャンスという。
そうですね、やっぱり自分の人生を考えてもすごくマイナスの時で、だから要するに泥酔なすっていうじゃないですか。だからこう、汚い泥からこう美しい花を咲かせる。
ハスの花って
そうですよね。ちょうど今ね、ハス咲いてると思いますけれども、そういった意味でなんかいろんなことで悩まれたり、で、そういう時はね、なんかこういったこうなんかちょっとお気楽な占いとか受けて元気して出していただいて、あとはなんかやっぱ美しいものが好きなので、私はパワーストーンとかね、こういった
今日
そう、あと今日ねお花もほらなんかね、今日お花のところでの、
お茶をした、
そうそうお茶したらお花いただいたりとか、あと私のがイケメン鑑賞。
イケメン鑑賞は最重要ですよね。
そうです。それで気持ちがね、やっぱりこうなんていうの、ポジティブになれると思うので、そういった意味でなんかこう今いろいろ悩まれてる方ね、多いと思いますけども、今こそなんかこれから新しい花を咲かせるチャンスなんじゃないかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。はい。皆さん素敵なお話。はい。じゃあその、ぜひその例えばちょっと今悩んでて。これからどうしようかな、悩むなって方に向けて、トールさんが今いろいろ。
そうですね、だからね、ちょっと、だからやっぱりパートナーシップってすごく大事だと思うんですよ。家族もそうですし、あと恋人、あと仕事もそうじゃないですか、パートしない、だから私はそのパートナーシップ、だから運命の人と出会うっていうのは、その恋愛とかその結婚だけじゃなくて、そのやっぱりなんか、もうこの人によって仕事で花開いたとって結構ありますよね。 だからそのまあある意味、まあ、恋愛運、結婚運、仕事運、金運も、はい、その出会いによって変わる。だからそういった意味での運命の出会いっていうのを、うん、はい、なんていうかその方法、はい、をなんか皆様に、はい、ご教授お伝えできればと思ってます、
はい、
それと、まあ、今まで女性とかそういった意味で女性結局男は女次第女は自分次第って、男はねやっぱ女性によってすごく変わるので、はい、まずその女性の教育ですね、うん、それとあともう一つはですね、最近ちょっとたまたま、これもたまたまなんです、子供の教育、
うん、
なんか本当にちょっとあれですけど、最近ほら政治家がとんでもない嘘つきとかいっぱいね、なんか昔子供に嘘ついたら1000本、なんか政治家なんか1000本とかだから1000万本がね、1億本ぐらい飲まなきゃいけないのがいっぱいいると思うんだけど、でもそれって怖いですよね本当に ね、だからそういった意味でのなんかその道徳感とか、うん、倫理感とかいうのをなんかお子様に伝えるような、たまたまそういったオファーも来た、今来てるので、なんかそういうこともなんかこうこれからできたらいいのかななんていうふうに思ってます。はい、
はい、あ、じゃあなんかそういうトールさんのご活動の情報ってどんなところから、うん、
まずですね、はい、メルマガがありますので、あ、
はい、
メルマガとも登録、幸せになる10か条っていうのがありますので、
はい、
うん、
はい、
それとあとまあホームページもいろいろありますけれども、
はい、
まあ、一番メルマガに登録しているような情報が分かりますので、
はい、
その辺をなんかこう後で貼り付けていただけると、なんかそちらのアクセスすると、
はい、
なんかこう、あ、どんな人かっていうのが人歩きがいろいろ分かると思います、
はい、
はい、じゃあ
このラジオのゲスト様コーナーのところに、ね、トールさんのこのメールマガジン、ね、幸せになる10か条、
はい、で今後そのちょっとあれオンラインサロンをね、ほらやっぱこういう時期なので、
はい、
会員制のオンラインサロンでいろいろこうまたコアな情報を、
はい、
あとちょっと YouTube とか、はい、ライバー、今若い子、なんか最近なんか若い女子となんかで、ね、20歳ぐらいの子とあって結構仲良くしてもらってるので、
はい、ま
あ、そういう若い人との活動も、子供とか若い子の私たちも、ちょっとなんかコミュニケーション図って活動していきたいと思ってます。
はい、そう、 YouTube とかメディアでもトールさんと、
そうですね、
今会えるっていう、
はい、
はい、ぜひ皆さんのゲストコーナーのとこからメルマガと、あとブログとかホームページ
も、そうですね、その辺も見ていただければ、はい、よろしいかと思います。
はい、ぜひ、はい、皆さんそちらのトールさんの情報チェックしてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、あと私の方からは、ぜひ私の活動が漫画家の仕事だけじゃなくて、うん、漫画ブランディングっていう、うんうん、こう経営者さんの思いとかサービス内容を漫画で書いて伝えるってことをやってますので、
素晴らしいわね、
ありがとうございます。
なんかハードルが高くて漫画だとなんか入りやすいですもんね。
そうですね、なんか分かりやすくこう入ってもらえるみたいな、ね、はい、じゃあ今日もトールさんありがとうございました。
ありがとうございました。